中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、エンタ会議が終わりまして、
はい
はい、結構長い準備をしてきたんですが、はい、あっという間でしたね。
そうですね、
はい、
いやすごい楽しかったです。
うん、はい、今日はエンタ会議の振り返りですね。タイトルは、はい、那覇市と周辺地域の住民誰もが自由に移動できる街づくりと公共交通を考えるエンタ会議、まあ長所長めなんですけど、うん、まあここにメッセージされてる通りですね、
はい、
ね、最初はバスバス行ってたんですけれども、うん、やっぱり住民の手で一回公共交通を考えようと、
うん、
でそこの後ろにはやっぱ我々は自由に移動できる権利があるんだという、うん、まあお出かけ権とか移動権って言うんですね、うん、フランスでは移動権って言うんだみたいな話をして、それは移動は権利であるっていう話も出てきたりしてですね、まあ非常に盛り上がったのですが、ここをですね今回はちょっと振り返っていこうと、どういう話が行われたかってことをまあ再現しながらですね振り返っていこうというところで、随所中村さんもあの感想とか言っていただければなと思います。はい、メンツとしては、まあ、円卓会議ってマルチステークホルダーって言っているんですが、うん、まあ、少々今回市民寄りでですね、うん、元市民で一応非常にバスに詳しい一つ柳さん、
うん、
ね、という方が出ていただき、さらにここではもうおなじみになったズケランさんが、うん、この二人が中村さんの、まあ、これから公共交通って街は変わってんのにあんまりね、なんか交通だけは変わってないよねっていうところから、うん、まあみんなに議論をしてほしいっていうところから、まずは市民目線で、意見を言っていただいたという、うん、そんな感じでしたね。はい。で、一つ柳さんからなんですけれども、まあ彼はね、生粋のバスマニアなので、
はい、
日本全国の本当にバスを乗りまくるという人なんですが、そこで函館の事例などを取って、うん、やっぱり函館ってもう超観光地だから、まあ、那覇とも非常に符合する部分があるんだと思います。でやっぱり行くとちょっとずつブラッシュアップしてると
、うん
うん、路線がちゃんと分かりやすくなってるとか、うん、案内が分かりやすくなってるとか、うん、ですごく地道にアップデートしてるんだよというところで、やっぱり沖縄のこの辺りっていうのはまだ本気度が足りないというか、うん、まだやればできることってすごいたくさんあるんじゃないのという話がありました。この辺りってどうですか？
そうですね、うん、まあ、おっしゃる通り、うん、やっぱりこの一度にガラッと変えるってなると、うん、まあ、エネルギーもかなりかかりますし、うんうんうん、合意形成に関しても時間もかなりかかってしまうので、はい、まあ、できるところからとか目についた問題を誰がどうするのかっていう、まあ、具体的な話を進めていくっていうのをやっぱりしないといけないなというところで、
うん、
沖縄の場合またちょっとこの分散してしまっているというか、役割が分散しているっていうんですかね、うん、で、まあ、公共交通っていうものに関してもやっぱり事業者、うん、に、まあ、依存してしまってるというか任せきりになってしまってるというところがあるので、なかなかこの市民目線であったりとか行政の仕事としてこの交通問題を考えるっていうのが沖縄はまだまだ足りなかったのかなというのはお話聞いてて思いましたね。
やっぱりこうやって観光コミットしてる町がこういうことやってんだっていうのはなかなかいい刺激になりましたよね、
うん、
はい、まあ、ただ沖縄もですね、いわゆる民間のバス業者がそれぞれで競争しながら始まったという特性があるにもかかわらず、まあ、逆にその歴史があるからこそなんですけど、競争が激しくなりすぎた時ってみんなで値下げしたんですね。
あ、
うん、その話面白くて、すごい、ね、値下げ合戦みたいなのをやったところでこれ以上と潰れちゃうぐらいな、うん、ダンピング合戦になって、で、まあ、そこでなんていうのかな、安い方に乗ろうとして、
うん、
次のバス待つみたいになってくると結局そこでね、生活にもまた不便になってしまうので、うんうん、まあ、ここは結託してですね、路線の 番号とか、うん、あのバス停を整えるとかっていうのが一緒にできたっていうことで、系統番号がちゃんと投資になっている4社あるのにもかかわらずって、うん、これは沖縄のいいところなんですって、
うん
うん、他のところは割とバス停のデザインとか準備とか、はいはいはい、あのいろいろバラバラで、うん、確かに1個のバス停に2つなんかバス停の柱立ってるとか多いんですよ。それでなんとかバスってあって、はいはいはい、うん、そこは沖縄統一されてるのは、うん、あのユニークなんですって、うん、おお当たり前だと思ってたね。
予想を知らないと見えてこない問題ですよね、
うん、ですよね、うんうん、なので連携していいところもあるんだよというところもあるので、うん、まあ、ここはまあブラッシュアップちゃんとしていくといいよねという話を、うん、あのしてもらったなと思います。だからまあそのためにはもう少し取りの目といいますか、あの全体を俯瞰して見る立場の人が必要と、うん、それはバス会社だけじゃなくて、あの俯瞰して見ていかないとなかなかあの次に行けないんじゃないかというところは非常に参考になったなと思います。それでご存知ズケランさんにバトンタッチするんですけど、まあ、ズケランさんは那覇市民なので、うん、あのこれはこの前も話していただいたんですけど、公共交通を使ってその子どもたちを連れて将棋大会なんか行くっていう時に、向こうも公共の施設だったりするんだけど、うん、やっぱり新しい公共施設だと車に便利にはなってるけど、うん、バスには超不便だとか、あの古い施設だとやっぱりあの非常にあの不便、これも不便なんだよって、なんかなかなか街が変化をしているのにもかかわらず、でそれで新しいところはどんどん毎回にアダプトしていると、うんうん、いうところで、なかなか公共交通との接点がここで切れてますよねというところが、だからここもやっぱ変化をしていないっていうところが非常にあったなと思いました、はい、で意外と検索をするとあのバス停の名前が整ってないとか、うんうん、今度は一つ柳さんと逆で、ああ、あの今使ってるのに、うん、なんで同じバス停の名前こんなにあんだよとか、うんうん、でここが旧字体でここが新字体みたいなもので、ああ、逆にあの検索ができないとかですね、うん、という話とか、糸満ロータリーは6カ所バス停あるんだとか、
うん
うん、だから知ってる人じゃないとどのバス停に乗ればいいのかっていうのは分からないとかですね、こういう日常のことがあって、うん、でかつこの街づくりの地理的要因でいろいろ路線っていうのは決まってきたんだけど、市民ってなかなかそういうの経緯とか全体が見えてるわけではないので、どうしても市民で課題を共有しようってなった時には、あのなんていうのかな、あくまでやっぱり来るのが遅いよとか、うん、雨降った時バス停濡れるから嫌だとか、うんうん、そういう話の常にそこが論点になってしまって、うん、またアンケートを取ったらやっぱりそういうのが出てくるもんだから、うん、言ってみれば市民サービスって考えた時にそこに行政も引きずられちゃうっていうんで、うん、でもそもそも論の議論もしてないのに、うん、バス停よくするとか早く来るようにするとかっていうのが本当は根本の原因じゃないのに、それを市民と共有してないのが問題ってことですね、うんうん、なんかここをもう少しちゃんと市民と情報共有したらもうちょっとまともな議論ができるんじゃないかって話があって、うん、これはなかなかあれですね、たくさん情報もらった感じで、そうですね、
まあ、ラジオに以前出ていただいた時にも大体同じような話をしていただいたかなと思うんで、これはまあ改めて、うん、まあ、これみんなで考えていかないといけないし、この課題に気づいた人がこう市民を巻き込んで、これが本当の課題だというか、うん、もっともっと深いところにこういう課題もあるぞっていうのをやっぱりちゃんとアピールしていかないと、うん、なかなか気づいてもらえない視点だなと思いましたね、
うん、そうですね、これをちゃんと伝えれば市民側もまた、うん、また違う意見出てきますよね、だから市民に対する情報提供の仕方とか聞き方とかっていうことを、うん、だから僕らの言ってる共同っていうためにはやっぱりちゃんと情報を出さないとっていうことを、ああなんか思い知らされたなと思っていて、はい、なかなかたくさんの、視点をいただいたような感じです。だからここもスター揃いで、その後バスマップ沖縄の代表のですね、八田貝さん、まあ一応那覇でそれバスマップ作ったんですけど、今岡山在住ってことでまたね那覇戻ってくるんですって、八田貝さん、そこでですね言ってるのは、まあ八田貝さんは バスって使うと便利だよ本当は、うん、っていう視点をたくさんもらっていて、だけどいや本当に車と比べてどこがどう不便なのかっていうのはやっぱ使わないとわからない視点っていうところをやっぱ言っていただいたなというところがあって、だから使った時の便利さがあんまり伝わってないよねというところ、これはね従来のまあ活用をちゃんとすればいいとこあるんだよというところもあって、あなるほど、あ、まあ、この視点も確かにないとダメだなというところは思いました。だからまあもちろんこれはミックスの話だから、いろんな使い方でバスもこういう風に使えば自分の生活の中に入れられるんだよっていうことをやっぱ体験してもらわないと余計使わないから、うん、自分たちの自由がそがれるんだよっていう話でですね、うんうん、これはやっぱりグッと抑えた議論だなと思ったけれども、ね、まあまあこれも非常に重要なところで、だからここもまだやりきれてないので、やってないことがまだあるよねっていうところはあって、やっぱちゃんと知識を持ちましょうと、バスに対するね、うん、そうすると豊かになるとか自由になるとかってことはありますよっていうところ、あこれもなるほど、ちょっとバス寄りの話だったけどはとても参考になりましたね。
選択肢がちゃんと意識されてるっていうのは大事な条件ですよね。その車で行こうかな、歩いて行こうかなの他に、まあバスで行こうかなとか、
うん、
バスで行こうかなっていうのって、そのバス停のこと知ってたり、バスの乗り方知ってたりとか、
はい、
ある程度ルールが分かってないと、なかなかその選択肢が出てこないので、
うん、
まあ、そういう視点をちゃんと、まあ、教えてもらったので、まあ、それがまあバスマップっていうところで、具現化もしてるので、
うん、
まあ、こういった方 あのご意見も参考にしながら、やっぱりみんなでこう選択肢をちゃんと確立していくっていうところも大事な視点ですよね。
うんうんうん、ね、この辺はなんか、まあ、通底したストーリーには今のところなってないんですけど、それぞれの立場からいろいろ出てきたなと。うんうん、で今回いわゆる交通行政に関わる人は出てもらってないんですけど、一人ですね、榛原町、4月から与那原町の職員になるんですけど、うん、南部広域市町村事務組合の代表として一応行政側として前代満さん来ていただいておりまして、うん、彼はまあ4月も与那原だし、これまでも榛原なので、うん、いわゆる那覇以外の南部の市町村、うんというところの事実っていうのを結構出してもらっていて、彼らってやっぱり基本車なんですよね。だから急にこれを車をなくしてバスにっていう選択肢ではなくて、車をどううまくどう共存していくかっていう視点なので、また那覇とはぐっと違う感じなんですよね。はい。それで今後、まあ、次の仕事として彼はもうこの3年間大きな振興計画の中で公共交通のところにコミットするんだっていう張り切っているという、うん、決意を示してもらいながら、やっぱりこの乗り換えの不便さだとか、やっぱ福祉の視点ですよね、うん、高校生が一回乗り換えると460円払うのとかっていう、この辺ってこれもセーフティーネットっていうのはとても言えないんじゃないかっていう話とか、やっぱこの乗り換えに対する、これ割引の話はなかったんだけど、乗り継ぎをどうして那覇にたどり着くのかとか、こう自分の目的のところにたどり着くっていうのが非常にやっぱ今塩梅が悪いと、地域に地方に行けば行くほどという話はしていただいてて、あそうかなと、またちょっと論点違うなと思って、より福祉より、うん、よりやっぱり交通弱者が顕在化しやすいのねっていうところをすごい感じましたね。
うん、なんかこの行政の役割がこうどこにあるのかっていうところで、まあ、榛原町の職員さんの立場でまあ参加してもらったかと思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱ那覇とも違うところもありつつ、やっぱりこのサイズを変えるとまあ似たような課題も当然出てくるので、まあ、そのあたりまあ一緒に乗り越えていかないといけないし、まあ、近隣の市町村も巻き込みながらやっぱり那覇も考えていかないと、那覇だけでもちろん完結しない問題なので、
はい、
まあ、そこのこの考え方の枠組みっていうんですかね、まあ そのどういう人を巻き込んでやっていくのかっていうのも、うん、かなり大きな宿題だなというふうには感じました ね、
そうですね。だからコミュニティバスがなかなか利用されないとか、うん、そのやっぱニーズに合っていないとかっていうのを、これをやっぱ自治体各市町村レベルでやるのはまあほとんど無理な話で、
う
ん、だ
できることやろうよでは解決できない問題で、必要なことに誰がどう対処するかっていうところをやっぱりしっかり設計しないといけないなということですよね、
うんうん、そうね、この辺はとてもちょっと切実感がだんだん出てきたなという感じです、うんうんうん、はい、かたやこの前も出演いただいた国県の石垣さんね、うん、石垣さんなんですけれども、彼女はやっぱりちょっとあの約束通りハワイの話をしていて、4年間しっかり過ごしていく中で、建築イコール街づくりではないと、交通が街づくりなんだよっていう視点をですね、あのしっかり話してもらったかなと思います。なのでやっぱりちゃんと移動手段を、これさっきの函館の話ともつながるんだけど、うん、しっかり使いやすくしていくということと、この街づくりがすごいつながっていると。でさらにモノレールができるっていうのに合わせて、また街の機能も変えていくっていうことで、うん、しっかり移動とその街がどういうふうにして、うん、あの接点を持つというか、移動が街なんだみたいなぐらい極端な話を言うと、そういうレベルでやっていると、うん、この辺はあの参考になることがめっちゃたくさんありましたね、うん、はい。
これまではその手段としての移動の中に、まあそれぞれができることってなんだろうねみたいな話だったんですけど、これは街を作るとき、そもそも行政の大きな街づくりの計画だとか、そういったあの街の設計に関して行政大きな責任を持ってるわけですけど、そこにもやっぱり移動っていうのはしっかり関わってくるから、行政の役割ってそこにも当然あるよねっていうところを、まあ提案していただいて、その街づくりと移動がセットになっている、まあどうしてもその建物とか施設が今までの街づくりのまあメインな視点になってしまっていたんですけど、まあこれにもしっかり移動っていうのを組み込んでいって考えていかないと、まあこれまで出てきたような課題も含めてちょっと解決難しいよねっていうことが改めてこの円卓で分かったんじゃないかなと思いますね、
うん、そうですね。だからこの移動がちゃんとできることとか、もっと面白い道幅によってもこういう関係が変わってくるとか、こういう街の設計とか移動の設計によってコミュニティの孤立問題とかともこれはつながってるんだよっていうことを言われて、そうだよなというところとか、あとやっぱりその自転車が乗せられる、もう全部乗せられるんですって、うんうん、でだからバスに自転車乗せて移動をして、うん、それでその後また自転車乗って移動するっていう、この2時3時のところがね、うん、みんなくっついてるんだよというところで、あ、やっぱりお出かけは権利だって、これをね、うん、公共がどうやって保障していくかっていうところの視点を持ってるからこれってできるんですよね、うん、大変だと思う、今沖縄でバースに自転車乗せていった
、うん、この街のこの通りの太さとコミュニティの話がすごい、うんうんうん、あの身につまされるというか、うん、やっぱ同じ自治会の中でも大きい道隔てたところってなかなか歩いていかなくなったりして、はい、まあ、日常声かけ合ってた人たちと急に疎遠になってしまったりとかあるので、うん、まあ、この辺はやっぱり行政としてどう街を作っていくのか、で市民としてそれに対してどうこう応していくのかっていうのをちゃんと声出せる、意見出せる場所を作っていかないと、まあ、これは、うん、行政任せにもできないところだなと思いましたね、はい、
そうですね、うん、でトップダウンでやってなくて、やっぱり地域内の話し合いに壮絶に時間かけてるんですよね、うんうん、何年も、はい、うん、ここもなかなか
熱が、うん、
見習うべきですね、はい、というところ で最後があの沖縄タイムスからあの高崎さん出ていただいてですね、やっぱり彼女はかなり福祉の目線ちゃんと話していただいて、うん、あのマイカーの維持をするためのコストってやっぱり40万ぐらいかかると、うん、まあ、税金ガソリン代駐車場代のようなことでかかって、これを言ってみれば自己責任でこのお金を払っていろんな世帯が移動の担保をしてるっていうのって本当にいい効率として、あの豊かな生活とか自由だと言えるのかという話は あの取材をしてだいぶ分かったことだっていうんで、うん、まあ確かにそうだよなっていう話とか、うん、以前ここでもお話をしたようなあの生活保護を本当はもらえるんだけど車を持ちたいからもらわないっていう人の存在もやっぱりねここで取材では相当分かってきているということで、本当にそれでいいのかというところにやっぱ交通と福祉の問題っていうのはあのありますよねというところとか、やっぱり学生に対しては非常に安くあの移動させることで街が活性化するみたいな、移動を担保すると街が活性化するんだよっていう視点とかですね、ここもたくさん行って、一番面白かったのは富山の話で、富山北陸なんてもうマイカーね、もう1世帯3台持ってるみたいなところですよ、行ってみると。そういうところがですね、やっぱりしっかり街の機能としてあのコンパクトにあの主要な建物をちゃんと配置をして、そこを徹底的に公共交通を分厚くして、さらにそこを使う住民の人たちにある種引っ越しも促すと、引っ越したら補助金出る、だからつまり公共交通が便利な場所に越してくださいよ、そしたらあのなんて移動の効率良くなるからということで、それに対して引っ越しも促すみたいな、かなりあの強いリーダーシップ持ったやつで、あそうか、マイカー率高くてもやっぱり公共のサービスをこう修練させることであの効率を上げていくっていうのを、あ車中心だからといってこういうこともできるんだっていうのはちょっと視点としてはびっくりしたという感じですね。まあ有名は有名だし聞いてはいたけど、そんなにバスの目線から僕ら見てなかったから、このコンパクトシティ問題って、あなるほどなというふうにして思いましたね。だからものすごく今回全体であの俯瞰して言えることは、あのまあまだやれるだろうっていうことはもちろん前提としてあるんだけど、やっぱ街の機能と交通の機能がちゃんとシンクロしているっていうことなので、それをバス会社だけに負担させて大あの路線を増やし続けて、それで密度が薄くなるっていうことはやっぱり街づくりの一つの欠陥であるって話とか、やっぱり移動をちゃんと権利として捉えないと、こぼれる人がたくさん出てくると、あと自己責任でそれを準備するとやっぱり豊かさを失われるよねっていう話とか、あとねサブセッションで非常に自転車の話も盛り上がったりして、あそうか自転車も公共交通の位置づけにした方がいいんだっていうのはね、すごい強いあの意見が出て、この辺も面白かったですね。あと障害者ね、ノンステップバスが来るまで待たないといけないとか、
これもその選択肢がちゃんとこう選択肢にならないっていうか、フェアな選択肢にまだなってないっていうところで、はい、まあ、力入れていってこのアンバランス解消しないと、まあ選択肢にならないですよね。
そうそう、こういうところが、まあ、出た非常に、まあ、実りの多いものだったと思うので、情報も周りに多いのでですね、我々もこの後もう一回反省会をして、やっぱり市民で公共交通を考える場をもう少し持っていって、そこからね本来交通政策の人とかと一緒にぶつけられるぐらいまで少しブラッシュアップしたいですね、この辺りをね。
あの交通関係もいろんなものが日々出てくるので、もう少し大きな視点だったりとか大きな方向性みたいなところのすり合わせをもうちょっと細かくやっていきたいですね、
ということで、いや再現してだけで20分もかかってしまいまして、お時間でございます。またねこの辺りはこれは来期もやってもいい感じですね、これを受けて、
そうですね、
ちょっと検討しましょう、ということで、中村さん今回ありがとうございました。
ありがとうございました。